おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダーレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、秘密内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週はですね、新年最初の放送でございましてですね、豪華なゲストをお招きしております。今週のゲストは FM 富山をはじめとしてラジオパーソナリティ、ナレーターや MC で活躍のキューアめぐみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、キューアさんがゲストということね、はい、いつもは MC ね、番組のパーソナリティとしてもう活躍されておられますが、ゲストということはあんまりないということだと思うんですけど。
そうですね、普段はこうね、インタビューする側に立つことが多いんですけど、こうやって聞かれるっていうのはもう初めてかもしれないです、
ね、
ドキドキしてます。
いやいや、もうね、これは新年にふさわしい、スペシャルにふさわしいね、キューアさんが何を聞かれる、何を話す、これはもうすごい楽しみな番組になると思いましてですね、いろいろお忙しい中本当にね、ご依頼しましてすいませんが、
いえ、とんでもない、はい、ありがとうございます。
いえいえ、僕がFM 富山に関わったのは20年ぐらい、もうちょっと前かなぐらいなんですよ。でその時にもうキューアさんは2000年ぐらいの入社ですものね。
はい、2001年入社ですね。
ね、
はい、
もうその頃から番組持っておられたんですかね。
その頃は主にニュースを読んでましたね。今もう夕方しか FM 富山ではニュースやってないですけど、当時はもうずっと1日、1時間おきぐらいにほぼニュースやってたんで、もうずっとニュース読んでましたね。やっぱり基礎をちゃんと固めなくてはという。
ああ、そうなんですね、はい、なんか勉強とかあるんですか。勉強というか学習というか、こう
ニュース読むのにですか
とか、はい、アナウンスのためにこういうのやらなきゃいけないとか。
ああ、アナウンスのためには、まあ、早口言葉とかね、皆さんイメージされると思うんですが、発声練習とかもちろんやりますし、
はい、
ニュース読むのもいろいろ読み方というかありますね。伝えるためにどうしたらいいかとか。
あ、そうなんですか、
はい、
それは誰が教えてるんです。
私は入社当時はこの番組にも以前出演されたことがある牧内直也さんが。
え、大丈夫なんですか。
牧内さんに教わってましたね。
あ、そうなんですか。
牧内さんがアナウンサー指導、アナウンス指導をされてましたね。
そうなんだ、
はい、
1年間ぐらい大体じゃあそんな感じなんです。
そうですね、1年ぐらいずっとそんな感じでしたね。
で番組を持つようになったらこういうことに気をつけましょうみたいな指導とかもあったりするんですか。
あまりこう手取り足取りというよりは、こうやりながら実践しながら覚えていくって感じですね。そのインタビューする時もどこまで踏み込めるっていいかとか、最低限聞かなきゃいけないことを聞いて、
はい、
じゃああとどういうお話組み立てるかとか、
うん、
その話の組み立てとかもやっぱりいっぱい失敗してそうじゃないよと牧内さんにもいろいろ言われながら、じゃあ今度はこういう風にしてみようとかっていろいろトライアンドエラー繰り返して身につけてったって感じですね、
はい、はで、どんどん偉い人になったり、例えば、はい、キューアさんがやってたので僕覚えてるのは前の知事の石井さんのインタビューをやってたと思うんですよね、
はい、
ああいうのとかなるとやっぱり気をつけなきゃいけないこといっぱい出てきたりするんですか。
そうですね、やっぱりポイントを押さえて伺うっていうのが大事でしたね。限られた時間なので。
そうだと思う。その時間の問題がまずあると思うんですよね。
限られた時間でなおかつ、こう伝えたいことはたくさんある、っていう中でどう切り返すか、
はい、
そう言葉とかこうつなげ方とか、でもその中でもどうしてもご本人が言いたいだろうなっていうこととかはどう引き出せばいいかなとか、呼吸を見ながら間合いを見ながら伺ってた感じですね。
すごいですね。
実際には30分ぐらいお話を伺ってるんですが、それを8分ぐらいにギュッと凝縮して、
はい、
お送りしてたので、
はい、それはでも相手のことを察する気持ちがないとできないですね、この仕事って。
そうですね、なんかこう間合いを読むというか、相手の懐にどうスッと入るかというか、それはあるかもしれないですね。
そうなんだ、
はい、
いやこれね、なかなかこういうお話をお聞きできることないのでね、はい、いろいろお聞きもともとしたいですね。これ例えば音楽番組スタートしたら趣味が音楽だったら話しやすいですけど、そうでもない時ってあれはもう勉強しちゃうんですか、最初にもうやるっていう時に。
勉強もしますし、うん、でもあんまり勉強しすぎると、うん、勉強しなきゃっていう風になっちゃうので、やっぱそれも大事ですけども、その一方でどこかしらやっぱり自分の中の接点ってあると思うんです。アニメだったらアニメ、音楽だったら音楽、うん、だその接点から自分の好きをどう結びつけていくかっていう、う
ん、はあ、
好きになると全然苦労にはならないので、楽しいことをどんどん進めていくと、あ、いつの間にかなるほどそういうことかってこう全体像が見えてくるっていう。
へえ、うん、そうなんだ、
はい、
でニュースをやってた後に最初にやった番組ってどんな感じの番組だったんですか。
ニュースやってやりながら、うん、県の広報番組を担当してました、ええ、当時は。でその時も牧内直哉さんが指導役という形で、牧内さんが番組の全体をこう進行役で、
はい、
私ともう一人先輩の菊池アナウンサーと一緒に、はい、それぞれがお互い各州で取材してきたことを報告するみたいなスタイルの番組をやってましたね。一人で取材の機会持って、
ああそうなんだ、
はい、運転してアポイントメント取って、取ってきたのを自分で編集して、構成考えてとかやってましたね。
そうなんだ、
はい、
でそれを牧内さんに渡すとこれはダメだよみたいな言っちゃったりするんです、あの人なんか欠席裁判みたいですけど
牧内さんと仲良しですこれはダメはあんまりなかったですけど、まあでもいろいろ厳しく言われたりはありましたね。
ああそうなんだ、うん、
なんかこれどういうつもりで聞いてんのとか。
そうなんだ、
ありましたね。
へえ、はい、意外というかあでも番組作りってそうかも、難しいですもんね。
そうですね、いろんな視点いろんな価値観がある中で、うん、その中で自分が何を伝えたいかっていうその見つけ方を教えてくださってたんだろうなって思いますね、うん、今振り返るとね。
でももともとその適性というか、もともとこういう人間性ですっていうのがすごく出ちゃいませんか、インタビューとかしていくと。
まあでも人間性はまあ出ますよね、もちろんね。
出ますよね、
うんうんうん、でもその出し加減はコントロールできるのがやっぱりアナウンサー経験してるとそこが違うのかなっていう気もしますね。
へ、
まあ、ついついこう自分の知ってることってやっぱり言いたくなっちゃうじゃないですか。
そうなんです、
そんな話に、あこのこと言いたいとか、あそれ前聞いた聞いた、こういうこともあるんですよって言いたいんだけれども、分かっていてもあえて知らないふりするとか、うん、なんかそれはアナウンサーをやっていたからこそ身についたかもしれないですね。
へ、はい、でそういうのって実生活に生かされることってあるんですか
実生活で、まあ、普段の会話の中で、うん、まあ、でもそれは皆さんも経験されてるんじゃないですか。その話オチ知ってるって思ってても、
あ、言わない、
言わないであげてるとか、それでそれでとか、場合に間柄によってはそれ知ってるって言っちゃった方が面白いとか、
ほうほうほう、
その延長だと思います。
ああそうなんだでその広報の番組やって、
はい、
その後何かいろんな番組やっていかれたと思うんですけども、
うん、
これなんかすごい思い出に残ってるとかあります？
思い出に残ってる、その後やったのはお昼の番組を、帯番組を、
はあ、
ビーハニーセブンっていう、はい
はい、
番組を水曜日と木曜日と担当して、その時ヨゴさんご出演いただいて、
はいはい、あ、 ありがとうございます。
来ましたよね、
ありがとうございます、はい、本当に、はいはい、
ありましたね、そういうことがね、
はい、生でそういう番組大変じゃないですか。ああいういろんな方の対応したお話みたいなって難しいなと思って。
難しいですよね、そこがアナウンサーとパーソナリティの違いなのかなって思いますね、
は
あ
は
あ、パーソナリティだとやっぱりその人の個性とかアイデンティティとかあり方とか、
うん、
そういうのが一つの大きな魅力になると思うんですけど、
うん、
アナウンサーはそれよりももうちょっとこう中立に近いというか、
うん、
公平な立場というか、
うん、
まあ、言葉を変えれば無難というか、なんかそういう違いはあるかもしれないですね。コメントする時も、
うん、
やっぱりこう多くの人にとって広く 良いと思われるであろうというそういうコメントをすることが多いと思うんです。
ああ、そうですか。
テレビの方であれ、ラジオの方であれ、でラジオパーソナリティだとやっぱりその人の個性になるので、まあ、多少こういろんな色があろうがそれも魅力っていう、なんかそういう違いはあるかもしれないですね。
テレビとかでもコメンテーターとかもなっていくと勝手なこと言って、勝手なこといろんな自分の意見を言ってますからね。
まあ、それが求められる立場
で、それがまあ炎上でもしてくれれば視聴率にフィードバックされる、
まあ確かにな
ってくるんで、それも確信犯的なんでしょうけども、
知名度が広がるとかね、いろんなのもあるでしょうし、
実際に番組やっておられた時に何かそういう苦情が来るとかそういうこともないんですか？
いやー、あったと思いますけど。
ああそうなの。
覚えてないです。
あ、覚えてない。
忘れちゃうみたいな。多分言われたらへこむと思うので、忘れてますね。
あ、そう、
はい、覚えてますよ、お子さん。
いや、覚えてるというか、あの出演は一切禁止ですとか、この会社のダメですとかいろいろ言われたことありますよ。
え、どういうことですかそれ。あんまり深掘りしていけ
ど、
いろいろあったんですね、
はい、そういうことありましたよ。みたいなことありました、
ね。まあ、やっぱり世の中にはいろんな価値観、考え方、視点を持っている方がいらっしゃるので、まあ、その辺は難しいですよね。どこまでこう、自分のあり方を主張するか、そのさじ加減というか。
そうですね。まあ、キューガさんのキャラクターとしてこの人癖強いなとか、そう全然ないですよね。
あら、そうですか。
すごく聞きやすいのと優しいのがすごい伝わりますよ、人柄。
嬉しい。
本当に本当に
ありがとうございます、嬉しい。
本当にトゲのない円満なお話をされるんですごいなと思って。
ありがとうございます。
音楽番組をやってた時あるじゃないですか。
はい、あります。
あの時は割とキューワさんのナチュラルな感じが見える感じがしましたよ。
お、タイムアフタータイムですか。そうですね、あの番組はもうゆったりと土曜日の夕方心地よくお届けするっていうコンセプトに基づいて話してたのが、まあ、なんかこううまくフィットしたって感じだったかもしれないですね。
あ、そうなんだ、うん。でももともと音楽の趣味があるとかではないとお聞きしましたけど。
もともとはそうですね、20代の頃はこうインディーズ音楽とかライブハウス、大好きみたいな。
ありましたね、そういうの。あれはもともと聞いてたんですか。
もともと聞いてました。
聞いてたんだ。
聞いてました。
はあ、エルレガでみたいな。
ああ、そうですね、行きましたね。
ああ、行ったんだ、
懐かしい。行ったんだ、行きました。
で、そういうの聞いててどんどんどんどんこう変わってったんですか、趣味が。こう番組やったりして連動してるうちに。
そうですね、最初の頃そのタイムアフタータイムに関しては、まあ、基本洋楽、旬の洋楽をお届けするっていうのがあって、まあ主にジャズであることが多いんですけど、全く分からなくて、もちろん好きなんですよ、好きなんですけど、何を入り口にしたらいいのかよく分からなくて、まあでもそれでも自分でこう話す内容を調べたりとかするんですけど、ある程度理解してないと伝わらないので、それはまあ勉強というか、まあいろんな知識を自分の中に吸収していって、でもそのうちに自分で実際にライブに行くようになってから、こんなに面白い世界なんだって気づいて、それからはもう楽しくて仕方ないって感じですね。
ブルーノートによく行ってたりしますもんね。
はい、ありがとうございます。よくご存知で。
ブルーノートって僕入ったことないんですけど、
はい、
どうなん、ライブハウスと全然違うの。
全然違いますね。
それは何、オーディエンスの雰囲気とか客席とか作りが違うとか音が違うとか、もう何もかも違う。
何もかも違いますね。
あら、
もう大人の空間です。
あ、そう。
で、基本は飲食を楽しむスペースで、まあ、それに付随してライブを楽しむっていうスタイルなので、そのスタッフの方のサービスとか、ライブ空間の花のしつらいとか、こう家具とかいろんなものがもう大人、ほんとスマートな空間ですね。癒されます。
そういう時のアーティストさんってそのオーディエンスとのコミュニケーションの取り方ってどんなんですか。ライブハウスとまた違う、お話あんまりしないとか、
そうですね、逆にしたりとか。 海外のアーティストに関しては、うん、そんなにしないですね。あんまりなんかこう客席に質問したりとかそういうのはなく、まあ、一方的にどうみたいな感じでは、まあ、ありますけど、ええ、日本人のアーティストだったらもうちょっと距離感は近いかもしれないですね。私海外のアーティストを見に行くことが多いので、
どうなんだろうと思って、その演奏する側がステージ側がお客さんとどういうコミュニケーションの取り方するんだろうと思ってね、そういう場になると、
ね、そうですよね。ちょっと特殊といえば特殊かもしれないですね。ヤゴさんもねステージ立つ側の方だから、
はい、ね、弾き語りの時とバンドの時と違うとか、大きめの箱になるともっと変わるとか、
あ、箱によって違うもあるかもしれないですね。
ありますね。でその雰囲気によってね、なんか音楽のテイストが変わっていくというか、僕の場合はあの、はい、BPM って速度ですね、うん、はい、BPM をシックなところには落としていくみたいな、
お
ーいうのはやりますけど、
う
ん、でこう音のこう間とか隙間がこうちゃんとあって聞こえやすいようにとかみたいなのは気をつけてますかね。
まあ、空間に対しての TPO じゃないですけど、なんかこう合わせてってことなんですね。へ
ー、そうだからブルーの音とかになるとどうなんやろうと思って、
ね、確かに私もでも最初まず行くときに行ったことある人に、うん、ドレスコードありますとか、うんうんうん、なんか必ずやらなきゃいけないこととかあるんですかとか、
ええ、
チップいるのとかいろいろ聞いてから行きましたもん。
へー、あのね野宮真紀さんって、
あ、はい、ピチカートファイ
ル、はい、野宮さんに聞いたことあって、
はい、
あんしゃブルーノート言ってたんで、うんうん、どうなんですって聞いた、うん、私何も変わらないみたいなこと言うい
いですね。
そうですか、
スタイルは変わらない、
で
も箱だけが違う、
うん、大きいフェスとかに野宮さん出てきても同じ感じ、確かに、うん、あのまんまなんで、ね、あんなにね東京の歌とか歌うけどね、
東京の歌
どうか北海道の人なんですよね。
あ、そうなんですか。へ
え、そうなんですって。
音楽ジャンルとして渋谷系って言われるイメージが強いからですかね、
うん、僕も東京の人だと思ったら、うんうん、カルーセル真紀さんと同じ出身だって言ったので
数ある出身者の中でそこなんですね、
カルーセル真紀、野宮真紀とか
って名前つながりですね。
そうそう言ってましたよ。
なるほど、覚えやすい。
そうそうそう、はあ、そうなんですね。
はい、そうですね。
はい、で現在の番組とかは、
はい、その今話、先ほどお話ししていたタイムアフタータイムは数年前に番組が終了しまして、うんうん、で今はですね自分が表に出るわけではないんですけども、うん、FM 富山で室井茂さんが朗読をされる、はい、室井茂のしげちゃんお話ラジオという番組の絵本を選んだりとか、うん、出版社に許可取ったりとか、うん、朗読の時のアクセントチェックをしたりとかっていうのをやってますね。
ああ、そうなんだ、はい、あらら、そんなことしてるんですね。
はい、そんなことしてます。
へえ、その本は選び方ってなんかあっちからこれですっていうのは最初から来てるんですか？
基本私が選びます。
あ、そう。
はい、
それはどういう視点で？
とラジオなので、うん、絵で説明してあるものだとちょっと分かりにくい、伝わりにくいので、絵に全てを頼るのではなくこう、うん、文章でストーリーがある程度分かるものと、こうあと一人称で進むのではなくて、室井茂さんは、まあ、女優さん俳優さんなので、
はい、
演じ分けができる、声色が変えられたり登場人物が複数出るものとか、うん、まあ、それも今流行りの絵本であったりとか昔話であったりとか、
うん、
いろいろなものを選んで探してやってます。
そうなんだ、
はい、
それ例えば室井さんにそれをお伝えすると室井さんの方から全部 OK なんですか？それって。
そうですね、これはちょっとって言われたことは今のところないですね。
へえ、すごい
すごいのかしら、わかんないですけど。
だってなんかそれは多分選ぶときに放送に適したものもあるけれど、室井さんのキャラクターとかもあったりとか、室井さんが話しやすいとかもいろんなこと察して選んでおられるんじゃないですかね。
あー、無意識でしたねそこ、あまり何も考えずに。これもさっきの音楽と似てますけど、
うん、
自分が好きなものをやっていかないと、うん、だんだんこうどうしたらいいんだろう、どういう風に喜んでもらえるんだろうとかってなりすぎると、
うん、
だんだん辛くなってくると思うので、
うん、そうなんです。
自分が楽しく 自分がこの話面白いとか、うわ感動涙しちゃうとかいうその感性を一番大事にしてます。
はい、でも自分が好きっていうのは大事だと思うんですよね。お仕事就職する時も本当は自分が好きな仕事とかやればいいんですけど、
そうですね、
なかなかマッチングしないじゃないですか、
うん、
でみんななんか何もしないわみたいな人生大半ね。
ね、不思議なものですよね、うん、好きなことしていいんですけどね、どうしてもなんかこう、うん、理性でこう抑えてしまったりとかありますね。
そうなんです、なんか我慢するというか妥協するというかね、第一希望第二希望第三希望みたいなのがあって、だいたい第二希望第三希望の人生を歩むというね、
皆さんそうです ね, ね、いろんなこと学習しちゃうんですよね。
うん、まあ、それが無難かななっちゃうんですかね。
ヤゴさんは好きなものをセレクトされてますか。
私はまあ割とお仕事に関してはやりたくないことはやりませんみたいな、
お、
感じですよ。
でもそれをきっぱりと言えるっていうのがまた素敵ですね。
うん、言うというかそういうコンタクトがないようにするみたいな、もうそういうこと頼まれないようにとか。
なるほど、
うん、
まあ、でもある意味それは自分のこの好きなものやりたいことっていうのが分かっていらっしゃって、
うん、
取捨選択をされてるってことですもんね。
そうですね、その自分はこうありたいみたいなのがあって、そのこういうありたい、こういう人になりたいみたいなのがあって、それがこういうこと頼まれてこれをやると良くないんじゃないかな、自分のこう趣旨と反する、自分の生き方と反するんじゃないかなと思って受けないと、受けない、いけませんって言わないですけど、それを言わせないみたいな、持ってくみたいな
でもそのこうなりたい人のその人間像っていうか、そういうイメージがもう明確にあるんですね。
ありますね、ありますね、
へ、
好き勝手してるみたいな、なんかあのスローニーみたいな人が好きっていうか、
はい、
なんですよ。あの歴史の本とか好きで子供の時も読んでたんですけどね、はい、あの歴史上みんな戦国時代とかだったら織田信長がとか豊臣秀吉が徳川家康がとかだなるじゃないですか。僕はあんまり全然興味なくて、そういう人に、なんかその中にね前田慶次郎っていうのが出てくるんですけど、うんうん、前田利家さんとこの関係者なんですけど、
はい、
その方は何もしないんですよ。
何もしない、
うん、でも本になってたり漫画になったりするような人で、なんか漫画になったりする前に読売新聞で連載が載ってたんですよ。一無庵風流記っていう本の竜慶一郎さんという人がこう連載してて、その前田慶次っていう人の話を書いてあるんですよ、
うん、
で氷見に青城跡があるんですけど、その責任者みたいなのやってたりとか、
へ、
うん、で戦にも出てくるんですけどもね、最後は上杉景勝について直江兼続さんっていう人と一緒に組んで関ヶ原を戦うんですよね。戦うんですけど、もう本当になんか自由な方で、その代わりめっちゃ頭いいんですよ。
へ、
中国の四季っていうのを、宋の時代の四季っていうのを日本で最初に銅版で彫って、
へ、
印刷してみんなにこう読めるようにした人なんですよ。
へ、
直江兼続と二人でやったんですけどね。そういう、だから勝者でも敗者でもないですよ。
なるほど、
だ二元論じゃなくてね、
はいはいはい、うん、
勝者でも敗者でもないな、この人。
なんか歴史っていうかこう新しいものを伝えてる別の立ち位置にいる感じですね、
うん、
当事者でありながら。
そうだから自分が好きとか自分が興味ある人って、その敗者とか勝者とかじゃなくて何でもない人っていう人がすごく興味あるんですよね。何でもないっていういい意味でね、
うんうんうん、
中間、
うんうん、
中庸とか、
うんうんうん、ね、白でも黒でもなくてっていうことですよね、
そういう人にすごく興味あり、
うん、
なんかキューワさんの話に戻ると、キューワさんってずっとそんな感じですね。
あ、そうですか。
なんか出しゃばらないし、ね、俺が俺が俺俺じゃないな女の子だから私が私がじゃないし、ガツガツしてないし、そうかといってネガティブでもないし、 この人はもう変わってんなっていうかいい感じで、なんかそのいい感じ変わってんな決定づけたのが手品してるのを見た時で
手品やってましたね、マジック
ね、
やってましたね、
うん、あれがすごく印象深くて、あこの人はそういうなんか勝者でも敗者でもないそういうこと全く興味ない人なんだろうなと思って、
ああそうですね、あんまり興味ないですね、
う
ん、
そうですね、
もっとこう自分を突き詰めていくというか、
うんうん、
だからそういうことの方は興味はあるかもしれないですね、
ねえ、
はい、
だから僕ずっと興味あって、はい、キューバさんのこと
ありがとうございます、
いやいやいやいや本当にお世辞抜きで本当に興味あって、いつかこう番組とかねお話できたりとか一緒にお番組ができたりしたら嬉しいなと思ってたんですよ、はい、それがまず新年一発目このビューティフルモーメントでね叶いましたので、はい、大変嬉しいです、
こちらこそありがとうございます、
は
い、
ねえキュアさんとのお話をねこれ2週にわたってさせていただきたいなと思いますのでね、
はい、
新年のね2週連続ゲストということでですね、ぜひともまた番組でお話よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。1月28日日曜日朝10時から午後4時まで救急役員市民交流プラザ、こちらは射水市ですね、旧小杉町にございます。1階ふれあいホールにて冬の特別企画を開催いたします。医師弁護士行政書士など各種専門家によるミニ講座や相談会を行います。入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、今週のゲストは FM 富山をはじめとしてラジオパーソナリティ、ナレーターや MC で活躍のキュアめぐみさんでした。来週も何卒よろしくお願いいたします。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢川義明でした。また来週。